リラヤの湖の強き風やみて、竹にし荒波も静まりにけり、浮世の荒波もやがて静まり、ハレルヤ主イエス、恵み深く、その憐れみはとこしえ頼ることなし。では聖書のお言葉をご一緒に読んでいきたいと思います。新約聖書ですが、マルコ伝ですね。マルコ伝の、方ですね。マルコ伝の第8章。8章9章と部分的に見ていきましょうかね。マルコ伝第8章、それでは、マルコ伝第8章でございますが、その27節からありますかね。27節、それでは、マルコ伝第8章の27節から30節までですね。短いですけど、ご一緒に読みましょう。イエス、その弟子たちとピリポ・カイザリアの村々に入れ行き、道にて弟子たちに説いて言ったもん。人々は我を誰と言うか。答えて言う、バプテスマのヨハネ、ある人はエリア、ある人は預言者の人。また説いたも、何時らは我を誰と言うか。ペテロ答えて言う、何時はキリストなり。イエス、おのがことを誰にも告ぐなと彼らを戒めたも。はい、そこまでですね。
イエス・キリストご自身が、おっしゃったお言葉なんですけども、弟子たちに向かって、私のことを一体、誰だというんでしょうか、何だと思うのかという、そういう意味だと思うんですけどね。3年半にわたって、共に行動してきた弟子たちでありますけど、その途中ですよね。その途中で、だんだんとこうイエス・キリストの正体というか本体というものが、お弟子さんたちには見えつつあるんだろうと、どの程度見えてるのかと、いうこともあったかもしれませんが、お弟子さんたち、12人以上、まだいますか、12人いたとしてもですね、その前にイエス様は、7つのパンを、あるいは5つのパンを割いて、 何千人というか5000人の人、ある時は4000人の人々を養いたもという、まあ、そういうことも、まあ、その前に若干触れてますけれども、まあ、イエス様は、私のことを何だと思っているのかというですね、まあ、そういう問いかけでありました。まあ、お弟子さんの中には、まあ、バブテスマのヨハネっていうね、まあ、要するにこれ人間的なよく言われる輪廻転生じゃないんだろうけども、まあ、生まれ変わりというか、バブテスマのヨハネからイエス・キリストは洗礼を受けたんだから、もうすでにこの時はヨハネは死んでいますけども、まあ、だけど生まれ変わりのわけはないわけでありますけど、まあ、そういうものがイエス様はバブテスマのヨハネの再来だというふうな言い方を、まあ、している人々も当時いたということですね。まあ、お弟子さんの中にもそういうことを聞いた、まあ、そうかもしれないと、まあ、そういうようなことを言った人々もいるわけです。でそれからある人はエリアという人ですね。旧約聖書の時代の預言者エリア、まあ、このエリアは生きたまま天にお迎えが来て登っていった人でありますから、まあ、このエノクという人とエリアという人のこの二人だけですね、生きたまま、まあ、天に登っていったのが記録されている人はですね、まあ、ですからこのエリアの生まれ変わりっていうんですかね、旧約聖書のあのエリア、預言者エリアといったら天からこう火が降ってきて、でバールの預言者7000人と対決したというような、まあ、そういう記事も書いてありますけれども、まあ、あの偉大なる預言者エリアの生まれ変わりじゃないか、まあ、そういうことを言う人も当時いたし、お弟子さんの中にもなんかそれにちょっとなびいてる人もいたということでしょうね。それから、まあ、あるいは預言者の一人ということで、まあ、旧約聖書の中に、まあ、有名なダニエルもイザヤも、エレミアも、まあ、いろんな預言者たくさん、神の預言者が登場してきますけれども、その中の誰か一人の、まあ、生まれ変わりかもしれないと、まあ、そういうことを言う。でもまあそれは仏教の話であって、生まれ変わりで輪廻転生ってですね、それはに、聖書の中にはそんな生まれ変わりっていうものはないわけです。まあ、あるというような感じで、もしあるとすれば、もうただ一人だけ、私が知っているのは、メルキセデクという祭司ですね。聖書はこのメルキセデクというのはアブラハムの時代の古い人でありますけれども、サレムの王であった、サレムというのは平和という意味ですから、平和の王であった、ね、だからエルというのは神ですから、エルサレムというのは神の平和という意味ですね。サレムの王、そして彼は命の始めがなく命の終わりがなかった、父なく母なくと、まあ、そう永遠に、祭司であったってこう書いてありますから、まあこれはちょっと普通の人でなかったかなと、まあそれは思いますけどね。まあけれども基本的にそういう輪廻転生ってないわけです。英語の、まあ、輪廻転生っていうのはまあ仏教の中にはもちろんあるんですけども、仏教ですらも輪廻転生から抜け出そうっていうのが仏教の救いとしてるわけですから、そんな輪廻転生いつまでも繰り返していたらですね、たまったもんじゃないんで、早くそこから抜け出そうという、そこから抜け出した人を涅槃に入ったっていうわけですね。もう命の灯火っていうか命の火を全部消し去った、無になったっていうですね。でそうしたらもう二度と生まれ変わらない、これが悟りを開くということであると。そうしたらですね、苦しみもない悲しみもない、何もない、そうですね、まあ極楽だということになるのかもしれませんけど、 まあそれは理論上そういうことは仮説として成り立つかもしれませんけども、なんせ霊魂不滅っていう原則がありますから、人間の霊魂は一度生を受けた人間の魂霊魂は決して消えない、決して死なない、決して滅びることないですね。滅びるというのは消え去ることがないです。だから霊魂が滅びるっていうのは永遠に苦しみの火の中にあって、そうですね、悪魔サタンと運命を共にしないといけない。まあ、こうなってほしくないから神様は救いの道を開いているわけである。消え去ることができたんであればこれほど楽なことはありませんから、もう救いはいりませんし、聖書もいりませんし、そうですね、人間の霊魂が消え去ることができたらもう何もいりません、はい、けれどもそれはありません、ありえません。なぜかというと神様は、自ら霊の存在であって、神自ら霊の存在、神様というお方は無から生じたお方じゃないんですね。なんか人間的に考えますとゼロから何でも出発するように思いますけど、何でも無からスタートするように、まあ、思いますけれども、まあ、世の中はそうかもしれませんけど、まあ、一日もこうして夜から始まるわけですよね、聖書の計算では、うん、お日様が沈んでから一日が始まって、だからもう今日は土曜日なんですね、聖書の計算では安息日であります。もう日没後はこれは一日の始まりですね。だから無から始まるということが人間の頭の中に常にありますけれども、神様は最初からいらっしゃったという存在した、あるということはどれだけ尊いかという存在ですね。存在することがどれだけ尊いかということはそこに見えてくる、価値が見えてくるわけですね、まあ、ダイヤモンドが貴重だとか価値があるというのは、まあ硬いから、まあ硬い分だけ滅びるのも遅いだろうというか、そうですね、永遠に滅びないとはそれでも言えません。あれも炭素の、まあ、原子分子構造は炭素の集まりですから、けれどもまあ地球上では最も高度が高いというか硬いから、まあ価値があると、こういうことですね。でもそれもいつか滅びていきます。けど人間の霊魂はそれ以上に硬いわけです、ね、それ以上に、まあ、これ不滅なんですね。だから人間の霊魂が不滅だということは神が不滅であるということと全く同じなんです。神が不滅であると同様に人間は神と一緒なんですね、その部分は。ですから、神が最初からある、ね、あるという方であって、そこから始まっている。まあ、人間は一度この世に生を受けた人は決してもう消え去ることはありません。その霊魂は永遠に、そうですね、永遠の存在である。まあそう言っていいと思うんですね。ですからそこがまずベースにあるわけですよ。まあ聖書、まあ宗教はみんなそのはずだけども、まあ仏教に関してはちょっとそうじゃない。消え去ることを彼らは救いとするわけです。まあですけども。まあ、それは現実ではありません、ですから、まあ、私たちはでその見えざる神様が見えないけれども霊のお方であって実在していた、存在していた、ね、これは神でありますが、その見えない神様が我々と同じ肉体を持って見える人間となって地上に来た、これをインカネーションという、英語の聖書はそう書いてあるんですね。まあキリスト教用語にもなってますね。それインカネーションというわけです。それでインカネーションというのは、日本語にすると受肉という言葉になるんですね。肉を受けた、肉体を持った、霊なる神様が肉体を受けたというか持ったということですね。肉体になったということですね。そして人間となってこの地上に来られた。だこれ受肉というわけですね。でこの受肉された神がイエス・キリストであるわけです。永遠の霊の存在であった神が肉体を持って人間となってこの地上に来られたから、これ受肉、これ英語ではインカネーションというわけですけれども、 それに誰か勝手にですね、その繰り返しの窃盗法であるリーをつけたわけです、ね、まあ、リピートでも何でも繰り返すというのはリーがつくわけです。だからそのリーインカネーションというのが輪廻転生という、勝手にそれは人間が作った造語なんですね。だから確かにキリストは、まあそれも仏教語で言えば全身というのは神であった、旧約聖書のあの神がそうですね、肉体を持って人間となってこられたから、まあそれはあるけれども、それはインカネーションであって、それがまた再びですね、じゅんぐりじゅんぐりですね、あの輪廻転生を繰り返すということは一切ないです。そういうことはありえません。ですからイエス様は、まあそういうでも考え方も、まあ若干ユダヤ人の中にはまああったのかもしれませんけれども、私のことを誰だと思うのかと、まあイエス様はそういうふうに聞いたわけであります。そしたらあのバプテスマのヨハネの再来ではないか。バプテスマのヨハネってイエス様のいとこのいとこぐらいの人ですから、そのイエス様が洗礼を受けたのもバプテスマのヨハネですから、二人一緒で会ってるわけですから、まあもはやヨハネは天に行ったと言っても、死んだと言ってもですよ、その再来とはちょっと考えられないんだけど、まあそういうふうに思ってる人もいたと当時、それからエリアってね、あの旧約聖書のあのエリア、預言者エリアが生まれ変わってきたのがイエス・キリストではないか、まあそういうことを言う人もいたわけですね。それから、まあ、エリア以外にもたくさんの預言者いますから、まあダニエルとかね、イザヤとかエゼキエルとか、まあああいう偉大なる預言者の生まれ変わりではないか。まあでもいずれにしてもこのヨハネにしてもエリアにしても預言者たちの一人としても、これみんな共通していることがありまして、これは全員があの預言者と呼ばれた人々ですね。預言者、全員これはですね、あの神の言葉を受けて人々にお伝えをするっていう、まあ預言者ですから神の代弁者、まあ神様が人間にと直接お話をするっていうことはありませんでしたから、預言者を通して神の言葉を語ったわけですね。だからこの、まあ、この3つの、まあ、ここに書かれている人たちは皆、まあ、預言者たちなんですね、だからそれはどういうことかというと、その預言者たちのイエス・キリストも一人ではないのだろうかと多くの人々は思っていたわけです。ユダヤ人は、まあ、旧約聖書を信じていますからね、まあ、新約聖書は今でも信じてませんけど、この当時はまだ新約聖書もありませんでしたから、まあ、今我々が読んでるこのマルコ伝もまだできていませんでした。ですから、まあ、あのマルコは後にこれ記録しているわけですが、まあ、こういうことがあったというね、いうことであります。けれどもその預言者たちの主な役割っていうのね、旧約聖書の時代のこの預言者たちの役割は何であったのかというと、それはやがて人類を救いに来てくださるキリスト、見えない神様が受肉して人間となって来てくださる方、この方のについて、そのキリストについて述べ伝えてきたのが預言者なんですね。やがて来ますよ、どこどこに来ますね。こういう方で、話し方は例え話をよく用います。それからナザレをで、生まれるからナザレ人と呼ばれます。まあそういう数々の予言をしてきたわけです。だからその人が来た時にはちゃんとみんな、まあ、あのその人のところに行ってくださいよと、ね。その方が我々人類の救い主である。そしてそのずっと続いてきた予言者たちの最後の予言者がヨハネだったんですね。バプテスマのヨハネ。だからヨハネが一番最後の預言者。で、ヨハネ以降はその務めはもうないわけです。なぜかというと、ヨハネがイエス・キリスト、この方こそ我々が伝えて述べ伝えてきた キリストであると人々にヨハネは紹介して、そして、イエス・キリストは自らヨハネから洗礼を受けたわけであります、ね。ヨハネは洗礼を最初拒んだんだよね、私はあなたの靴の紐もほどくのに、そうですね、価値のないものなのになぜ私があなたに洗礼を施すんですか、とこういうふうにヨハネは言っているわけで、けれどもイエス様は正しいことをことごとくすることは当然でありますから、とこういうふうに言ったわけでありますから、まあ洗礼というのは正しいことなんですね。正しいことをすることは当然だ。そして、ヨハネはキリストにバプテスマを施した。これが預言者の最後の預言者、すなわちずっとですね伝えてきたキリストがやっと来て、この人こそ我々が待ち望んだ人ですよと、キリストですよと、まあそう言ってヨハネは最後の歴代の預言者たちの役目を終えたわけですから、まあヨハネはバプテスマのヨハネは最後の預言者であり、エリアはその途中の預言者の一人だったわけですね。まあ神様からいろいろとですね、こう用いられた人です。それから他にもたくさんの預言者たちがいましたけれども、皆イエス・キリスト来たるべきお方、やがて来ますから、ね、やがてこういう方が来ますからということで、ずっと預言してきたわけです、まあね。そして本当に今から2000年前にイエス・キリストはこの地上に来られたわけであります。だからそれが一度実現しているわけですから、その後キリストは天に昇っていかれましたけども、もう一度私は来ますよと戻ってきます。まあそう言って今2000年経ってるわけです。ですけどその時はですね、もうこの方がこの方がという話ではなくて、それまでに聖霊を受けて洗礼を受けて準備しておきなさいよと、このことを伝えていきなさいと、ね、イエス・キリストがやがてお迎えに来ますけれども、キリストがお迎えに来るまでに聖霊を受けて洗礼を受けてキリストと共に、そうですね、天国に、ね、携え上げられていく、こういう身分の運命の転換をしなさいと、これが我々の伝えている、まあだから我々は旧約の預言者ではないんだけども、それ以上にこの福音を伝えていくという大変素晴らしい使命をこの教会が与えられているわけです。ですから、イエス様はそれは否定しているわけですね。バプテスマのヨハネでもありません、エリアでもの生まれ変わりでもありません、預言者の一人の生まれ変わりでもありません、そんなもんじゃ、そんなもんって言ったらいけない、そういうか方々はもうそういう方々の役割があったから、私はその本体だっていう、私のことを預言者たちはずっと紹介してきたんだと、伝えてきたんだ、ね、というんだけども、今イエス様自らそれを言う前にペテロが、ね、弟子たちの中の一人ペテロが、汝はキリストなり、ね、こう言った、あなたこそがキリスト、あの我々が待ち望んでいる神様から油注がれたお方、霊なる神が肉体となって受肉されたお方、ペテロはそう言ったわけですね。汝はキリストなり、だからイエス・キリスト以前にキリストと呼ばれた人は誰一人いません。イエス・キリストが最初の人ですね。それ以降は私がキリストだ、私がキリストだって今日までたくさんの、まあ、偽物が現れてますけれども、それはもう2番手3番手のその真似事ばっかりしてる。イエス・キリストの前には誰もいなかった。最後の預言者のヨハネがイエス・キリストを紹介した。まあそういうことですね。けれどもイエス様はそのことを30節ありますように誰にも、まあ、言わないでおいてくださいと、 今のところはですね、ちょっとそれは隠しておかない、まあ、隠しておいてもやがてそれを聞きつけて、そうですね、ローマ帝国は、まあ、自分の命を奪いに来る。けれどもそれは奪いに来たんじゃなくて、私自らがそれを、そうですね、全人類のために、命を捨てるとこうおっしゃったわけで、
ですから、かくて人の子はの必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長学者らに捨てられ、かつ殺され、3日の後によみがえるべきことを教え、お弟子さんたちみんながそういうことをイエス様はつまびらかに明かししてお話しして準備させていただいて、それでもまあお弟子さんたちはそういうことは実際起こっても信じられなくて、みんな逃げていってしまったわけで、キリストが十字架にかかってからみんな逃げていってしまったわけですけども、まあでもあらかじめ前もってまあこの後のヨハネ伝を書いたヨハネは残っていた、逃げなかったけども、後のこのペテロも真っ先に逃げていってしまったわけですから、まあそれでもまあいいですよね。そこから本当に3日目にイエス様よみがえってこられたわけであります。それを見た時はもう信じるという必要はなくなった。それを見た時からはもうその言葉の真実を知ったわけでありますね。死という本来の意味を知ったわけですね。肉体の死というものがそうですね、最終的な終わりではないということも知ったわけです、そして、イエス様ここでおっしゃってるように、この34節に、言ってますけれども、かくて群衆を弟子たちと共に呼び寄せていたも、人もし我に従い来たらんと思わば、己を捨て己が十字架を置いて我に従え。まあでこの言葉は予言的ですね。すごく予言的でありまして、イエス・キリストが十字架にかかった時に弟子たちはパーッと逃げていったわけです。もう自分たちの命も危ないということですね。逃げていってしまった。ヨハネを除いて男の弟子たちはみんな逃げていった。女性陣はまあやはり強い、女性は強いから十字架のもとにいたのはみんな女性ばっかりでした。けれどもその後でイエス・キリストの復活ということを目にして、そしてその事実に触れて、この弟子たちは自分の十字架を追って全世界にもう命を、そうですね、捨てることに対して何のですね、不安とか恐怖というものがなくなったんです、ある意味でね。なくなったからいいっていう話じゃなくて、それはですね、自分が無理してですね、何か十字架を背負ったわけじゃないわけですね。結局結果的にそうなっていった。なぜかというと、福音を伝えていく喜びと感謝が満ち溢れていたと書いてあります。使徒行伝で見ていきますと、弟子たちは喜びに満たされていた、この福音を伝えていくという喜びに満たされていたから、結果的にはですね、自分の十字架を置いてイエス様に従うということに対して何の抵抗もなかったんですよ。だから、そのいうことをイエス様はおっしゃってるわけでありますから、なんか人間的に無理して何か頑張ってやれっていう話でも何でもないわけであります、まあ、結果的にこうなったということでありますけれども、そういう時にですね、この9章を見ていきますと、ここの、16節からですね、16節からご一緒に読んでいきましょうか。24節、まあこれちょっと長いですね。29節までしましょうか。16節から29節までご一緒に言います。イエスと言ったも、何じら何を彼らと論ずるか。群衆のうちの一人答う、主よ、お牛の霊に疲れたる我が子を身元に連れ来たれり。霊いずこに行っても彼につけば、引きつけ泡を吹き歯を食いしばり、しかして痩せ劣ろう。身弟子たちにこれを追い出すことをこいたれど、あたわざりき。ここに彼らに言ったも、ああ真なき世なるかな、我いつまで汝らと共におらん、いつまで汝らを忍ばん。 その子を我が元に連れ来たれ、すなわち連れ来たる。彼イエスを見しとき、霊直ちにこれを引きつけ、地に倒れ、泡を吹きて転び回る。イエスその父に説いたも、いつの頃よりかくなりしか、父幼き時よりなり。霊しばしば彼を火の中、水の中に投げ入れて滅ぼさんとせり。されど何時何かなしえば、我らを憐れみて助けたまえ。イエス言いたも、なしえばというか、信じる者にはすべてのことをなしえられるなり。その子の父、直ちに叫びて言う。我信ず、信仰なき我を助けたまえ。イエス群衆の走り集まるを見て、汚れし霊を戒めて言いたも、大しにて耳しなる霊よ、我何時に命ず、この子よりいでよ、重ねているな。霊を叫びて華だしく引きつけさせていでしに、その人こう死人のごとくなりたれば、多くの者これを死にたりという。イエスその手を取りて起こしたまえば立てり。イエス家に入りたまえしとき、弟子たち密かにと、我ら行かなれば追い出し得ざりしか。答えたも、この類は祈りによらざれば、いかにすともいでざれない。まあそこまで、でございますけれども、まあ今ちょっと開きませんけど、この聖書この先の方を読んでいくと、というか前の方か、前の方読んでいくと、ルカでも合わせて読んでいくと、この弟子たちは悪霊を追い出す権威をイエス様から与えられてるんですね。この前にもうすでに、だから悪霊を追い出すということはすごく重要なことというか、私たちが水取りを受けて救われた後に本当は知るべき重要な特権ですね。なぜかというと、悪霊というのはあらゆる日常生活のあらゆるところに関わってきているから。ですから、私たちがその特権をしっかりと取って、それを用いていくということを学んでいくにつれて、その問題は去っていくんですけども、でも我々と同じように、我々教会が今神様から権威づけられているわけですね、悪魔に対して。だから悪魔に対して私たちはそれを追い出すことができる。悪魔の働きをですね、とどめていくことができるわけですね。だからといって悪魔が消え去るわけではないんです。悪魔っていうのも霊の存在だから消え去ることはありません。ただそこを去ってどっか別のところに行くだけですけども、けれども我々のところからは出ていくわけです。我々に関わっているところからは去っていくわけです。だけれども、お弟子さんたちはそういうですね、悪魔を制する、悪魔を追い出す権威をイエス様から与えられたと書いてありますね。けれどもこの時ばかりはです、この時ばかりはじゃなかったと思うんだけれども、いくつかのケースにおいてこの悪霊が出ていかなかったんですよ、この時は。ここにも今書いてあるように、お父さんが自分の子供、息子だなのか娘なのか、子供を連れてですね来て、そしてここから悪霊を追い出してくださいと頼んで弟子たちにしてもらうんだけど、弟子たちは追い出せなかったって言うんですよ。それでイエス様が来られた時に、イエス様に助けてくださいとこう言った時に、イエス様なんと19節に何と書いてあるかというと、ここに彼らにいたも、ああ死んなき世なるかな、我いつまで何時らと共におらん。イエス様ご自分が十字架にかかって、この地上をその後、去っていかなきゃいけませんけれども、3日目によみがえって、それから40日後に去っていく、もうあまり時間がない、お弟子さんたちにいろんなことを教えるんだけれども、もう一つ、それからその悪霊を追い出す権威も授けるんだけれども、
悪霊が出ていかない、うん、その時にイエス様ここで、まあ、ちょっと嘆いている感じですけれども、信なきっていうのはね、信仰と言っていいと思うし、まあ、信じる心がない、ね、まあ、我々普段、まあ、今我々もそうだけども、まあ、普通に考えるとですね、神様が権威を与えてくださったんだから、それだけで悪霊が出ていくだろうとこう思いやすいわけです、うん、けれどもそれを信じない人にとってはそれは何の役にも立たない。そうですね、そこにはですね、信じるっていうことがどうしても不可欠なんですね。だから弟子たちはこの悪霊を追い出せなかった。なぜ追い出せなかったかというと、信じるということはまあできなかったですね。まあ、ですからこの、まあ、多少のですね、まあ、多少の悪霊 の働きぐらいだったら追い出せたかもしれませんけど、これはちょっと強烈なのがここに来て、それでもう引きつけ起こさせたり泡を、ね、吹かせたり、まあこういうことでありますよ、はい。まあ、こういう方も過去において教会に来られてお見えになった人ですね。本当に親御さんは本当に苦しんでたと思いますよ。そしてもう泡を吹いて倒れるたんびに救急車を呼んで、そして、行くようなそんな生活、ね、でそれがゆえに家族の方は熱心に信仰宗教をなさって、いて、そういう通りに、まあ、言われた通りにやってもですね、それは治らない、だからそれを教会の噂というか福音がそこまで行ったことによって、そうして来られましたね。まあ、皆こう救われて、そして帰られてから1回だけ電話いただきましたけどね、1回だけ電話いただいて、今救急車で運ばれてきましたと、あ、そうですか、まあ、お祈りしてますからって言って、もうそれが最後だった、ね、それが最後。あとはもう全く癒されて、そして本当に、まあ、素晴らしい、祝福の中に今預かっているわけですから、教会というのは本当に素晴らしい数々の奇跡と印と不思議ですけれども、悪魔に対する権威を与えられているだけじゃなくて、そのことをしっかりと知って、そしてそれを信じて、それして行動していってる、まあ、断行していくことのできる教会でありますね。これは私たちの教会です。だからカトリック教会がなんか障害があって若くして亡くなったダニエルというような名前の青年に、成人としての、まあまあ、認可を与えようという、成人になったらもう銅像できて成人扱いにされるわけで、成人になったらもうその人の教会まで立つというのはローマカトリック教会ですから、ここの教会はイエス様を祀ってるのかと思ったら、いや何々聖人を祀ってますというのは教会多いですけども、まあ、そんな聖人になるという、そうしたら聖人になるための条件というのは、生きてる時に2回、死んでから2回奇跡を行ったら聖人になるというんですね。ほんで、まあ私なんかって自分のこと言うのもあれだけど、この教会なんかもどれだけ聖人に申請何回できるか分かりませんね。だから本当に悪魔サタンに悩まされている人々が世の中にはたくさんいらっしゃいます、うん、で そういう人たちが救いを求めて宗教全体に行くんだけども、それを待ってましたとばかりにですね、それをうまく操るのか利用するのか知りませんけども、そして搾取するっていう、そういう悪質な宗教団体ばかり、まあ、跋扈しているわけですね。だけどもそれは人は分かりませんから、まあ、そういうところに、まあ、行ってしまう。けれどもそこから救い出してくださるのはこのイエス様だけであります。イエス様のその真の教会ですね、はい。ですから私たちはこの福音を述べ伝えていく使命がそこにありますね。私たちの一言によって そこから救いを求めている人が救われて、そして解放されて、悪魔サタンのすべての支配から解放されている。だけどもお弟子さんたちにイエス様は悪魔を制するところの、追い出すところの権威を与えたけれども、お弟子さんたちにまだ信仰が、まあ欠けたるによって、信仰薄きゆえによって、まあそれを追い出すことはできなかった。はい、ね、だからこの類は祈りによらざればいかにすともいでざれなりとは言ってますけども、祈りも必要だ、ね、我々の信仰と祈りということは、まあ、密接に関わっているわけでありますけどね、だけどまあ祈りということは本当に、我々の祈りの素晴らしいのは、神との神に語る祈り、神との一つの交わりであるということですね、はい、世の中の人のお祈りっていうのは、神様こうしてください、ああしてください、これもください、あれもください、あの人とこの人だけに恵んでください、祝してあとはいいですから、みたいなですね、そういう話ですよ。ですから世の中の人の祈りってのはそれ祈りじゃないのかもしれない、言ってみれば。私たちは神と共にこう交わっていくっていうことですね。異言で祈ることによって、異言の祈りは神への訴えじゃなくて神に語る、ね、神に訴えることもたまにあるでしょうけども、神と語っていく、交わっていく、そのことによって私たちの信仰はさらに、そうですね、増し加わってくるわけでありますから。だからこの信仰というのは何かその我々は神の約束に預かっているから自動的にその約束が我々の上に働くとは書いてないんですよ、聖書を見ていく限りは。それを私たちが知って、そしてですね、そこに信仰を交えて、そしていく、信仰を交えていくということは、私も過去経験したことを最近思い出すんだけれども、はたからなんかちょっと自分の中でもそうなんだけど、なんかこう行き通りというか奮発というか、なんかそういうのに近い、よく似た力が自分の中から湧き上がってくる、よくそういうことを私はこう最近思うんですよね、だからもう私は牧師になって、人の教会の教会建設ずっとこう手伝わせていただいて、それも自分の学びだったんだろうと思いますけどね、それからそうですね、一つ一つの教会でも大変ですよ、教会建築っていうのは。悪魔も本当にそれこそ邪魔してくるし、それから何かお金があってやろうというところも少ないわけですからそうですね、だからまあそうして、まあ3つの教会を建築に携わってくることを、まあ、させていただいて、そうした時に本当にね、ほとんど、まあ、疲れたんじゃなくて、あの子まだ若いから、もうね、いい加減ね、自分の教会建てようと思ったんですよ、その時。ああ、その人の教会のねこともよろしいんだけども、自分の教会、その時何かこう怒りのようなものですね、一種の。それ信仰ですよね、立ち上がるって、自分で立ち上がるという、そういう力がを感じましたね。ですからなんか自動的に神様約束していくか、いつかはなんかこうなるとかああなるとかいう話でもないわけですね。もう今度は自分の教会だという、そしてまあここに導かれてきて、この教会をまあ建てました。まあ29歳の時でしたけども、まあ本当に信仰というのは何かね、奮起するようなものが自分の中に立ち上がってきているということですね。だからそうでないとね、悪霊なんか追い出せないですよ、はっきり言って。ほんなひょろひょろひょろひょろした悪霊だったらいいけれども、だからそれをイエス様はおっしゃってるんですよ、そこで、このお弟子さんたちに。そうですね、もうちょっとね、私的に言えばそういうことで、もうちょっと奮起するものがないのかっていう話。もう悪霊に対してですね、ただああ出てってくれみたいな話じゃないんですよ。だから与えられた権威を私たちがしっかりとですね、信じて用いていく、行動に移していくということにおいて、何かねちょっと怒りのような力というものが必要であります。けれども
このお父さんはね、この22節に書いてあるように、22節の後半ですよ、されど何時何かなしえば、ね、何かできることがあればというような言い方ですよね。もし何かできることがあれば私を憐れんで助けてくださいと。もうできることは何もないかもしれないけども、ね、もし何かできることちょっとでもあれば助けてくださいとイエス様に言ってるわけです。そういった時にイエス様もね、これちょっとね、強い言葉でしょ。この漢字としては23節にあるようにイエス言ったも、なしえばというか、ね、なんかできそうだったらというのかという話ですよ。信ずる者には全てのことができるんだと言ってますね。断言してるわけです。断言するということは、まあ、世の中ではほとんどありえない話ですよ。まあ、世の中でほとんどありえないか、まあ、詐欺師かというね、まあ、そういうことですね。断言するっていうことはできないんですよ、世の中ではね。でも霊の世界にはあるわけ。だから私も ある時に、まだ信者だった時に、そうですね、まあ、なんていうんですか、外で、まだ信者だった時は、まだ10代、ね、20代の初めぐらいか知りませんけど、まあ、10代か20代か知りませんけど、まあ、20ぐらいの時、20歳ぐらいの時、で外で出会った、夜、まあ、なんか車の駐車場みたいなところで出会った、ね、方に福音を語った。どういうわけか、何かの話から初めて会ったんです、そこで。福音を語った、その時に絶対という言葉を使ったんですよ、私は。何か絶対、神様が絶対みたいなね、まあ二十歳ですから、まあ、若いですからね、そういうことを。そしたら彼はちょっと年配でしたから、まあ君ね、絶対という言葉はね、絶対ないからっていうねそういうね、言葉は一生にね、一回使うか使わないかみたいな、そういう言い方を、ね、絶対なんていうことはね、そう簡単に使っちゃいけませんよと。まあそうやってまあたしなめてくださったわけであります。だけどその方はね、今牧師さんになってるわけですよ、イエスの御霊教会。だから、そしてこの福音を伝えてるわけですよ。だから絶対って言ってるわけよ、本人はね、今は。だからこのイエス様もそう言ってるわけ。なしえばというか、世の中ではね、そういうことは絶対というのはないかもしれない、世の中ではないかもしれないけれども、神の言葉は絶対、ね、我々がそこに信じていくならば、必ず悪霊を、そうですね、追い出すということは可能であります。その権威を私たちは与えられている。それだけじゃありません。我々がそれを信ずる者には、全てのことなし、全てのことって、全てのことをほとんど悪霊がこの妨害した、まあ、サタンという言葉は妨害するという意味なんですね。いろんなもう我々がなんか祝福されたことを やっていこうとするときに、それをもう邪魔しにかかってる、けれどもそれをですね、ただやりたい放題させてしまっているのはこっちの責任、こっちの側に問題がある。多くの人はですね、神様がいつかは悪魔もですね、取り除いてくださるだろうと、これは神様が許しているんだからこうなっているんだと、こういうふうに、まあ、間違った考え方、教えを、まあ、受けてしまっているわけでありますけれども、神様は悪魔を追い出す力がないんですね、今。聖書を見る限りそうですね、まあ、持ってない。悪魔を追い出す力は教会に全てもう与えた。だから持ってない。そういうところはですね、聖書を見ていくと、神様というのは与えたって言ったら本当に与えてるんですよ。自分はもう持ってないです、その時は。だから私に与えなさいって言ったら本当に受け取ってる。だからあなたの重荷も、あなたの問題も、あなたの悩みも、あなたが私に投げ捨てるんだったら私は受け取ります。そう言ってるわけですね。
神様の方が取ってくれるわけでもないんです、実際は。だからそこで私たちが常にですね、学んでいくということは必要になってくるわけで、そういった時にイエス様はそこでおっしゃってますね、なしえばというか、信ずる者には全てのことなしうる、まあ不可能はありませんよと。信ずる者にはもう絶対的に可能なんですから、ね、そうした時のこのお父さんはこう素晴らしいですよ。この人はここがなかなかできないんですよね、人間っていうのは。それを聞いた途端に、そうですね、もうわずか数秒でこのお父さんは、私は信じます、ね、信仰なき我を助けてください、これもう完璧な答えですね。 100%、 もう100点満点。これができれば本当に素晴らしいことであります。気がついたらすぐに、そうですね、あの方向を変える、方向転換、そうですね、私は信じます、ね、だから聖書は何て言うかって、これマルコが、あのやっぱりマルコが書いてありますけども、お祈りしただけじゃなくて、何か神様に求めるお祈りの時にはお祈りだけじゃダメですよ、ね、祈る時にその答えをもうすでに得たと信じなさい、得たりと信ぜよと言うんですよね。もうお祈りした時にその答えを神様から私は受け取った、霊の世界で受け取ってる、まだ見える世界では受け取ってないけども、ね、信仰の世界によっては受け取ったと信じなさいって言うんですよ。頭で疑ってもいいから心で信じなさいと、その心で信じていく、そうしたらね、あの見える時ところでもやがて受け取っていきます、ね、だから私たちがするべきことはそうですね、お祈りで終わりじゃありません。お祈りしたことに対してそれを受け取ったと信ずる、必然的に我々の口から普段出てくる言葉もそれに付随したものになっていくんです。それ否定する言葉は出てこないはずですね。だから、お祈りをするということと、我々が信ずるということと、それから私たちの語る言葉ということをしっかりと保っていく、ね、我々のそうですね、言い表す信仰を固く保ちなさいと聖書書いてます。だから我々の信仰というのは言い表す信仰と表現されてるんですよ、聖書は。我々の信仰と自分の言葉で言い表していいんだけれども、それは聖書のベースに立っている我々の言葉、だから我々の信仰、言い表す信仰、神様にお祈りして求めていくとそれはなっていきますけれども、そこにはやはり私たちの言葉が必要だということです。それからもう一つ、またマルコが言ってるのは、お祈りしなくてもあなたの言ってる言葉であなたは受け取っていくことで、神からのもの、あなたの言ってることがなってきます。過去振り返ったらそういうこともあのやっぱ多いですよ。あれ、お祈りしてなかったのに、あ、自分が願ってきたこと、求めてきたことはなってきた、それはあなたの言葉がそうさせた、この山に向かって海に入れというとも、頭でたとえ疑っていても心に信ずるならばその言うごとくなるべし、こう書いてありますから。ですからこの2つはあの私たちの信仰障害においては非常に重要な、まあ、知識となってきますけれども、けれどもこの悪霊に対しても私たちはそうですね、何もあの牧師先生だけが、まあ、性別さえって性別にけれども、自分の個人的なプライバシーの日常の生活の中においても、この悪霊というのは常に我々の邪魔をしてきますから、まあ、そういう時でも私たちはですね、言葉でもって追い出せとこういうわけでありますね、そして、イエス25節、群衆の走り集まるを見て汚れし霊を戒めて言いたも、汚れし霊を戒めて言いたも、ここのところが重要ですね。我々は自分の言葉にある種のそうですね、あの力を持ってですよね、確信を持って あるいは奮起して立ち上がって、そしてですね、信仰の言葉を発するっていう時が必要なんですね。これは重要であります。だから、これが弟子たちにはできなかったということですね。まだできなかった、そして、けれどもこれはまあ出ていったわけでありますね。まあ、ですからこのマルコ伝の16章の一番最後に、まあこれもいつも読むとこですけれども、マルコ伝の第16章、マルコ伝の第16章、そうですね、まあ、もうイエス様は死んで3日目によみがえって、それから40日間人々のところに上がって、この地上にいらっしゃって、それから今天に昇っていこうという時ですね、これ、はい。その天に昇っていく時に最後に言い残した言葉でありますが、で15節をご一緒に読んでいきましょうか。マルコ伝第16章ですね。確定彼らに言いたも、全世界をめぐりてすべての作られし者に福音を述べてたよ。全世界をめぐって、この当時、今から2000年前、まあ、全世界という言葉を使う人はほとんどいなかったと思うんですけども、まあ、イエス様は全世界に行って、この11人になったお弟子さんたちに向かってですね、はい、全世界に行って全ての作られし者に福音を述べてたよ、はい、まあそうおっしゃったわけであります。ですから、まあ、私はこれを最初読んだときに、まあこれはイスラエルでの話だから、まあそのアナトリア半島からもうちょっと行って地中海沿岸、まあこの辺りが当時の全世界だったんだろうと、ね、まあ遠くまで行ってもスペイン、まあその辺りまで弟子たちは行ったんだと思って、まあでもそれからだんだんとこう知っていくと、調べていくと、トマス、お弟子さんの一人であるトマスはインドにまで行った、ね、別のお弟子さんはアルメニアまで行った、うん、最初に立った教会はアルメニアだった、うん、だんだんとこれあの辺まで行ったんだなと思ってまあ最近になって知ったことは日本まで来たと、はあ、まあそれはインドから中国まで行ったんだったらもう日本まで来たかもしれない。しかも日本に来たのは景教というですね、中国由来のネストリウス派のキリスト教だと思ってたんだけども、初代教会が来てるっていう痕跡が出てきてるっていう、初代教会が日本にまで来て福音を伝えて、本当にイエス様が全世界に巡ってって言った時に、弟子たちはもうその人生観が、おのが十字架を背負うということを喜びによって自然と全世界にまで行ったわけですよね。ですからイエス様がこうおっしゃったことは、全世界を巡りて全ての作られし者に福音を伝えなさい、まあこれは本当だったわけです。そして、その後にすぐ言ってることは、信じてバブテスマを受ける者は救われます。バブテスマというのは水と霊のバブテスマ、まあ、バプテスマは正確には3つ書いてあるけれども、聖書にはでもまあ我々が知ってる2つ、水のバプテスマ、洗礼のこと、それから聖霊のバプテスマ、聖霊を受けていくっていうことですね。これがプロテスタント教会が言うように、信じたら救われるとは書いてないんですよ、聖書は。信じる者は救われるとか、信じるのみで救われるとか、まあ、マルチェン・ルターが信じる信仰のみで救われるって言ったから、みんなそれ信じてるかもしれませんけど、聖書はそう一切言ってません。信仰のみっていう言葉は聖書にはないんですね、うん、まあ、一箇所だけ出てきますけど、ヤコブ書に、そこに何と書いてあるかというと、人が救われるのは信仰のみによらないって書いてあるんですよ、うん、そこにのみっていうのはそこしか書いてない。だから 信じて、ね、信じる者は救われるとは聖書書いてない。信じてバブテスマを送る者は救われるべし。つまり信じるということは行動で行えて信じるということなんです。頭で信じることを言ってないんです。聖書は頭で考えていることはあんまり相手にしてないんです、うん、頭っていうのは疑っててもいい、まあ、けれども信じてバプテスマを受けたというふうになるのは聖霊を受けた、洗礼を受けたから、だからあなたは信じたんだということ。だから信じてバプテスマを受ける者は救わるべし、はっきりそう述べているわけです。それから洗礼を受けて、聖霊を受けて救われた者、されど信ぜぬ者は罪に定めらるべし。これはちょっと誤解しやすい言葉なんだけども、信じないからあなたは地獄に行くんだっていう話じゃないんですね。信じない者が罪に定められるんじゃなくて、この言葉の意味は最初から罪に定まっているのが人間の運命だと言ってるわけです、うん、だからそれで信じる者はそこから運命が転換されていきますけど、信じない者はもともとの運命のところに行くだけの話で、信じなかったからあなた罪に定まったんじゃないんですね。信じなかったからもともとのままだったっていうだけのことです、まあね、もともと罪に定められている、もともと黄泉に行くのが人間の魂の運命であるというわけです、聖書は、ですからされど信じない者は、だから信じる者はそこから、ね、救われますけど、信じない者はそのままその罪のままですよと、ね、まあそう言ってるわけです。それから信じる者にはこれらの印が伴ってきますよ。その印が5つほどその後に書いてありますけれども、その一番最初に出てくることが、我が名によって悪鬼を追い出しなさい、追い出すべし、悪霊を追い出す、ね、ということは我々水取りを受けて救われて、まずこれを学んでいくということは重要なことです、我々の生活の中で。ですから我が名によって悪鬼を追い出しなさい、こういうふうに書いてある、はい、そして弟子たちは20節最後書いてある通りであります、あまねく福音を述べ伝えていった、福音を伝えていったところに、なんか苦労話があったっていう話じゃなくて、奇跡と印と不思議が起こってきたっていう、主もまた共に働いて伴うところの印を持って聖書の言葉を立証してくださったって、弟子たちが語った聖書の言葉、神の言葉を神ご自身自ら証明してくださった、これは今も変わらないですね。でこれが真の教会の真の教会たるゆえんでありますから、まあ、一つご一緒にまたお祈りいたしまして、私たちの上に私の御働きがさらに表されてまいります。ご一緒にお祈りしてまいります。アレルヤ、アレルヤ、ロシエスソン。